今日はジョン・バーネットこの講談にお迎えできることを本当に感謝しています。昨日日本にお着きになったんですけれども、どういうふうにして我々が知り合ったのかということを二人とも考えながら、どうだったのかねと、何十年も前の話であって、一番最近は数年前に毎年行かせていただいてますけれども、そのアメリカの単立の根本主義の教会連合の、集まりが大体6月に行われますけれども、その時に先生の教会が会場になりました。4年ほど前でしたかね。その時にまた、お話しさせていただいて、ということで一体いつどのようにして出会ったのかというのはもう昔すぎて思い出さないんですけれども、昨日分かったのは私たち同じ年で、そしてどっかでこう出会ってるんですけれども、そのどっかが最近は分からなくなってしまったと。でもこうして真にある者同士がまた一緒にこのような働きができるというのは本当に神様の恵みだというふうに思います。拍手を持ってジョン・バーネット先生を講談にお迎えしたいと思います。
何言った
か分かりませんけども感謝だけしておきます。
妻
と私がこうして皆さんとご一緒にできる過ごせるっていうのは本当に感謝なことです。
Each of us are citizens of our own country. You of the great nation of Japan and me in America.
皆さんはこの日本という素晴らしい国の国民でいらっしゃるし、私はアメリカの国民です。
But the scriptures say that more than both of those, we are together citizens of heaven.
しかし御言葉が教えるのは、私たちはすべて天の国民であると教えます。
And we are brothers and sisters that are going to worship in the same place forever.
そして私たちは共に同じところにあって主を崇めると約束されています。
And it is such a joy to think that when I'm on the other side of the planet, you're here worshiping the very same God.
私はこの地球の反対側にいますけれども、同じ時に皆さんがここで主を崇めていらっしゃる。それを考えるだけで本当に主に感謝を下げたくなります。
I would like to teach you today from God's word.
今日皆さんに御言葉をお教えしたいんですが、
And I would like to share with you how many things I have in common with your pastor.
まず皆さんに皆さんの牧師とどれだけこう似通ったところがあるのかをご紹介したいと思います。
Bonnie and I live in Michigan, just 1 hour from where he went to Bible school.
私が住んでいるところっていうのは、皆さんの牧師が学校に行かれたところから約1時間ぐらい離れたところです。
And many years ago, I taught at the seminary that your pastor graduated from, the Master Seminary.
そしてこの皆さんの牧師が卒業した新学校で、実は私は教鞭を取っておりました。
And we're also the same age.
同じ年です。
And we're the same size because I'm wearing his shirt.
私たちは体型も同じで、というのは私が今日着ているシャツは牧師のシャツなんです。
But one other thing we share is we both love the word of GodAnd want to teach it for God's glory.
私たちの共通点はというと、私たちは神のお言葉を愛し、この御言葉を教えたいという思いで共通しています。
So if you could open in your Bibles to the book of Acts chapter 13 and verse 22.
どうぞ御言葉、使徒の働きの13章お開きいただけますでしょうか。
And this morning I would like to explain to you the background for one big event in David's life.
今日皆さんにご紹介したいのは、ダビデのその生涯の中で起こった一番大きな出来事を皆さんにご紹介したいと思っています。
This Bible that we hold today was completely designed by God himself.
この聖書というのは、皆さんがお持ちの聖書というのは、神様がご自身の御手を持ってお作りになったものです。
In fact, the scriptures say that God breathed out every word of this book.
御言葉が言うように、この聖書のすべての言葉は神が息吹を吹きかけてお作りになったものだと教えています。
And so that means that there isn't any part of the Bible that just happens to be there.
ですから、すべての箇所、最初から終わりまで何か偶然にできたというようなところはございません。
And so God designed all of the Bible to speak of him.
ですから、聖書のすべての箇所は神ご自身について語るわけです。
If you look through every verse and chapter of the Bible, you find one person talked about more than anyone else.
そして聖書の中をご覧になりますと、ある人物について、この人物が聖書の中で一番語られている人物です。
Other than God the Father and God the Son and God the Holy Spirit, there's one human that's in more chapters of the Bible.
父なる神、子なる神、聖霊なる神以外で聖書の中で一番語られている人物、それがこの人物です。
And I believe that person endured every single type of problem any of us will ever face.
この人物は私たち皆さんが経験なさるありとあらゆるその困難問題というものを彼自身経験されました。その人物についてこの使徒の13章の22節が私たちに教えてくれるわけです。
And the scriptures say, and when God had removed him, God raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse.A man after my own heart who will do all my will.
22節の御言葉をご覧いただきますと、それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて明かしてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。
When we think of our Lord Jesus Christ being perfect, we expect that because He's God.
私たちはイエス様を見るときに彼が完全であったということを知っています。なぜなら彼は神だったからです。
And sometimes I think, yes, Jesus could live that perfectly, but how can God use me?
確かにイエス様を見るとき、イエス様は完全だった。しかし自分を見たときに自分が不完全なゆえに、どうしてこんな自分を神様がお使いになることがあろうかと考えるわけです。
Most of us are so aware of how weak and howOften we fail the Lord.
だって私たちはあまりにも弱いし、我々はあらゆる時に失敗を繰り返すものです。
This 22nd verse, though, tells us that David did all of God's will.
この22節の御言葉をご覧いただきますと、ダビデは主の御心を行ったと記されています。
Now turn over to verse 36 for a moment of the same chapter.
同じ章の36節をご覧いただけますか。
I know you know this, but I'll remind you about one thing in David's life.
よく皆さんご存知だと思いますけども、ダビデの生涯についてあることを皆さんにお話したいと思います。
Because David is in over 140 chapters of the Bible.
ダビデが確かに140以上の章に記されている。
We know a lot of things that he did.
そして私たちは故に彼がどういうことをしたかを知っています。
If you study his life carefully, you find David broke all 10 of the 10 commandments.
御言葉を見るならば、ダビデは確かに10回の10の戒めをことごとく破っています。
And what we most remember about his life is that he broke the 7th commandment.
よく皆さんもご存知のように彼は7番目の戒めを犯しました。
And that is don't commit adultery.
それは姦淫を犯してはならないという戒めです。
And forever in the Bible, David's killing the husband of Bathsheba and committing adultery will be written down.
ダビデがそのウリアを殺したり、また、彼がしたことについて聖書が教えるわけです。
But look what verse 36 says.
それでありながらこの36節を見ていただきますと、
For David, after he had served his own generation by the will of God,fell asleep, was buried with his fathers, and saw corruption.
36節にダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えた後、死んで先祖の仲間に加えられ、ついに朽ち果てましたとあります。
Even though David committed adultery,
ダビデは姦淫の罪を犯したんですが、
and even though he struggled with breaking all the other ten commandments,
そして彼は他の十戒を犯したわけですけれども、
in verse 22, God said he was a man after my own heart.
しかし22節の御言葉を見たときに彼は神の御心にそのものだと教え、
and in verse 36, God says he served all my will.
そして36節を見ると、ダビデは私の御心に従ったと記されています。
Something we all should remember is you don't have to be perfect to serve the Lord.
私たちが覚えなきゃいけないのは、完全でなくても主に仕えることができるということです。
In fact, you can even fail many times and serve the Lord.
というのは、我々が何度も失敗を犯しても、私たちは主に仕えることができるということです。
David also wrote over 90 of the Psalms in the book of Psalms.
この詩編の150編の中で、彼は90編以上記しています。
73 of the Psalms have his name right at the front.
そしてその中の73編は彼の名前が最初に出てきます。
And 19 more of the Psalms, it tells us in the Septuagint David wrote them.
そして残りの19ですけども72訳を見るとそれはダビデが記したものであると記されています。
But for many of us, the book of Psalms is kind of like a puzzle box.
確かに私たちが詩篇を見るときに何かこうパズルの箱の中のもののように考えてしまいます。
I don't know if you do puzzles here in Japan, but in America, people buy boxes with all the little pieces of the puzzle.
皆さんどうか分かりませんが、アメリカではあのジグゾーパズルを私たちが買ってこう背負わせるわけです。
And they dump them out on the table and they spread them all around.
そしてテーブルの上に置いて、そしてこう広げるわけです。
And they can't figure out what any one of the pieces what it looks like.
そしてそのそれぞれの一つ一つのそのピースをこうくっつけようとするわけです。
Until you look at the front cover of the box.
どうしたらいいかって、まず箱の表紙を見るわけです。
And then you can look at any individual piece and go, ah, that's what it is.
その時にその箱の写真を見て、そして一つを見るときに、あ、この絵はここに来るんだということがわかるわけです。
Sometimes the book of Psalms is like a puzzle box.
ですからこの詩篇の御言葉を見るとまさにそのようなパズルのように思えます。
You read the psalm and it talks about all kinds of problems and God is good and you go, oh, that's interesting.
確かに詩篇を読むといろんな問題を見たり、神様素晴らしい方だ、素晴らしいなというふうに思うわけです。
But God has given us a picture book for many of the psalms.
でも神様同時にそのすべての詩篇のその表紙になるものを与えてくれているわけです。
To see where that psalm fits in what's going on in David's life.
ダビデの生涯において何が起こっているのか、そしてどの場面でそれが書かれたのか、教えてくれるわけです。
So let's turn to 1 Samuel chapter
19. サムエル第1の19章をお開きくださいますか。
Now, David wrote psalms from every period of his life.
ダビデ自身はいろんな生涯のいろんな時にこの詩篇を記しました。
And we first meet David as a little boy in 1 Samuel 16 and 17.
サムエル16章のところを見ると、ダビデはまだ小さな子供であったことが記されています。
And we all remember that. David and Goliath.
覚えていらっしゃるようにダビデとゴリアテの戦いが記されています。我々はその聖書の話を読むときに、どうしてあんな小さな子供があの巨人を倒すことができたのかと考えます。その出来事が起こっているときにダビデがどんなことを考えていたのかというのを考えてしまいます。
But the scriptures tell us David wrote a psalm from that event.
でも、シェイスが私に教えるのは、そのゴリアテと戦っているときに、ダビデ自身が詩篇を書いたということです。
私たちに
とって助けになるのは、詩篇の御言葉と実際にダビデが経験していた出来事をつなぎ合わせることです。その中の一つが、今皆さんとご一緒に見ようとしているサムエル第1の19章の中に記されています。
The introduction is in verse 1 that says King Saul is seeking to kill David.
19章の一節のところにサウルはダビデを殺すことを。
But verse 5 tells us that Saul's son Jonathan defends David.
そのことが記されていて、そして5節あたりにはヨナタンが彼を助けようとしていたことが記されています。
And Jonathan tells Saul in verse 5, David took his life into his hands and killed the Philistines.And then he reminds him, you saw that and rejoiced.
5節のところにはダビデが自分の命をかけてペリシテ人を撃ったので、主は大勝利をイスラエル全体にもたらしてくれたと告げてます。
The first thing we see is that David is living with this background of danger and hardship that's always kind of in the background.
ですから私たちが覚えるべきことは、ダビデは大変なその危険な状況の中にいたということです。
David worked for King Saul.
ダビデはサウル王様に仕えていました。
And David was related to him as King Saul was David's father-in-law.
そしてサウル王様はダビデにとっては義父だったわけです。
And in the background, Saul hated and wanted to kill David.
しかし悲しいことに、この義理の父親であったサウルがダビデを殺そうとしていたことです。
And now look at verse 8 of chapter 19.
そしてこの8節の御言葉をご覧くださいますか。
It says there was war again, and the Philistines are fighting, and David went out and fought with the Philistines, and struck them with a mighty blow, and they fled from him.
8節にはこうあります。それからまた戦いが起こったが、ダビデは出て行って、ペリシテ人と戦い、彼らを撃って大損害を与えた。それで彼らはダビデの前から逃げたと記されています。
Now, the title of my message to you today is Finding Strength in Hard Times.
今日私のメッセージのタイトルは、困難の中で勝利を見出すということです。
And I want to show you first the picture of where David was.
そして最初に皆さんにお知らせしたいのは、ダビデ自身がどういう状況下にあったのかです。
And the terrible hard times he went through.
大変な苦しみの中を彼は通っていきました。
And then we will look at the psalm that explains to us how he was able to go through such hard times.
そして詩篇の中を見るときに、そのような大変な中でダビデがどのようにそういった問題に勝利していったのか、そのことが記されているんです。
Your wonderful pastor chose a great hymn for this morning.
今日皆さんご一緒に素晴らしい賛美歌を賛美しました。
The first one that we sang was written by a man who had hard times in his life.
最初に歌った賛美歌ですけれども、それを作曲した人物は大変な困難な生涯を過ごしました。
The first hymn, Praise Ye the Lord the Almighty, was written by Neander.
Neander という人が最初の曲を記しました。
And this man that wrote this hymn only lived for 30 years.
この詩を書いた人は30歳で召されるんです。
But he became so famous for writing hymns that they named an entire valley of Germany after him.
この人がこの賛美歌 の, この作曲家なんです、作詞家なんですけれども、非常に有名で、ドイツのある町 の, そ の, その地方は彼の名前が付けられたほどです。
And if you've ever studied, any history of anthropology, you've heard of this valley. It's the Neanderthal Valley where the prehistoric people were found.
ニアンダソロの谷というふうに呼ばれる、そういうところが実際に存在しています。
And that was named after this man.
この人物の名前を取って付けられたんです。
But if you look down at the first stanza, I'll read it to you. It says, God is my health and salvation.
神が私のその健康であり、そして助けであると一節のところに出てくるわけです。
This hymn writer had tuberculosis and respiratory diseases.
彼自身はその、肺炎を患っていたわけですね。
And he had trouble breathing every day.
ですから彼はその呼吸することが非常に困難だった
わけ
です。ですからあまりにも弱くて彼は話すこともできないほどでした。
And yet the last stanza says, All that hath life and breath come now before him.
そして最後のところで、その、What was that again? That last verse again?
All that hath life and breath come now.
すべての息あるものは共に集まって死を称えようとします。結核でした。ごめんなさい。
But yet he was dying and couldn't breathe.
でも彼はその死にかけてたんですが、呼吸することはできなかった。
So what I'm saying is this hymn is an example that you can go through hard times and still praise God.
この賛美歌が教えるのは、大変な困難を経験しても、その中にあっても主を賛美することができるということです。
Now look down at verse 11.
十一節の見事は見てくださいますか。
In David's life, David had just gone from fighting the Philistines and was coming home to his own home.
ペリシテ人と戦った後、ダビデは自分の家へ戻ってくるわけです。
King Saul had sent him out to face the enemy, and David went and defeated them.
敵に対してダビデは出て行って、その勝利を得たわけです。
And all the Philistine soldiers fled away from David.And he came home in triumph to his family.
そしてダビデは神様によって用いられて、ペリシテ人は逃げ去りました。そして勝利のその美酒を味わいながら、彼は自分の家に戻ってきたわけです。
So the king sent David to battle, and then David goes to his house.
王がダビデを戦場に送り、そしてダビデは自分の家に戻ってきたわけです。
Now look what the king does in verse 11.Saul sent messengers to David's house to watch over him and kill him.
その王がダビデに対し何をしたのか、この11節が教えますけれども、サウルはダビデの家に使者を遣わし、彼を見張らせ、朝になって彼を殺そうとしたとあるんです。
Now think about what it means to have someone coming to your house to kill you.
ちょっと考えてください。誰かが皆さんの家にやってきて皆さんを殺そうとするって。
Now I've never had that happen to me.
私にはそんな経験ありません。
Can you imagine David in his house washing the blood of battle off and looking out the window?
想像いただけます？ダビデは戦いから帰ってきて、多分帰り血を浴びてたでしょう。それを洗い流してる時にその窓から見るわけです。
This verse says his wife told him those men out there are sent from the king to kill you.
御言葉が言うのは、彼の妻が彼に言うんです。あの向こうに見える兵士たちはサウル王様があなたのために、あなたの殺すために送ったんだって。
Now the soldiers that were coming to kill David were not Philistine enemies.
その ダビデを殺すために使わされた兵士たちはペリシテ人ではなかったんです。
He was being betrayed. David was being betrayed by his own father.
自分のその義父から彼は裏切られたんです。
His king that he had served and risked his life for.
自分の命をかけて仕えたこの王からです。
That's a very hard time.
非常に辛かったと思います。
And what David went through is he went through the just the pain of being betrayed by his father-in-law.
彼自身がどういうことを経験したのか、自分のその義父からその裏切られるというそういう辛い経験。
And the fear of knowing that his house is surrounded by soldiers, and if he goes out or if he stays in, they're going to come in and kill him.
そして同時に自分の家の周りはその兵士たちに囲まれていて。そして自分の身に危険が及んでいるわけです。人生にはいろんな敵があります。
その
先ほどの賛美歌の作詞家はその健康というそしてその結核という敵がありました。
ダビデにと
っては彼を殺そうとしているその兵士たちが彼にとっての敵でした。こういったダビデが経験したものはダビデ自身に恐れをもたらしたんです。王によって裏切られその王をもう信頼することはできなくなった。そして兵士たちが彼を殺そうとしている。
Now, just think in our lives. None of us have soldiers outside our house to kill us.
我々の人生にちょっと考えてください。誰も私たちの周りに私たちを殺すための兵士はいません。
But all of us have fears.
でも我々には恐れがあります。
They could be fears like the hymn writer about our health.
この作曲家のように作詞家のように健康の恐れを抱いている人がこの中にいらっしゃるかもしれない。
In my country, many people are afraid they aren't going to have enough money to pay to get old.
私たちの国においては多くの人たちが年老いたときに実際にその支払うお金がないんじゃないかというような恐れを抱いています。
And many people feel betrayed, like David felt betrayed by Saul.
このダビデがサウルによって裏切られたように多くの人が裏切られたんじゃないかと思っているわけです。
I live in the state in America where the automobile industry began.
私のその住んでいる州はその自動車産業によってその繁栄している町です。
私がこの幼い
時から自動車産業、自動車の会社で勤めている人たちっていうのは素晴らしい仕事に就いたというふうにみんな見てたわけです。
You never had to go to college. If you worked for General Motors, you could make $40 an hour.
大学に行く必要はないと。GM で働いているならば、その当時1時間40ドル収入があったわけです。
And General Motors said, if you work your whole life for us, we'll pay you a pension till you die.
GM が言ったことは、これはジェネラルモータースという車の会社ですけども、言ったことは、私たちの会社のためにあなたが働いた私たちは、あなたがリタイアした後もすべてちゃんと責任を持って面倒を見ますと約束したわけです。
So, millions of people in Michigan believe that.
100万人以上のミシガンに住む人たちはそのことを信じたわけです。
But then General Motors went bankrupt.
その後 GM は倒産するわけです。
And they said we can't pay the pensions.
そして彼らが言うのはそういった年金を払うことはできませんと言うんです。
And good Christians in my church have no money because General Motors broke their promise and betrayed them.
私の教会にいる素晴らしい信仰者たちの中で GM で働く者たちがいます。彼らはそういった年金をこう失ってしまったわけです。
It doesn't matter if you're a Christian or unsaved person. People will betray you.
クリスチャンであろうとそうでなかろうと人々は裏切りをするわけです。
Just because we're Christians doesn't mean bad things won't happen to us.
我々クリスチャンだからといって悪いことが起こらないかというと決してそうではありません。
But David shows us what God wants from us when we have fears and when we are betrayed by people.
その良くないことが起こったりまた誰かによって裏切られたときに。どういうことをするべきなのかをダビデは私たちに教えてくれるんです。
Let's turn now to the 59th Psalm.
詩篇の59編を開いてくださいますか。
And I want you to notice just before the first verse in your Psalm what God's Word says.
その皆さんにまず見ていただきたいのは59編の御言葉の一節の前に説明書きがあるということです。
In most Bibles, the Hebrew superscript comes just before the first verse.
このヘブル語の聖書の中を見たときに、この表題というものが実は記されているんです。
But in the Hebrew Bible, that's verse number one of their psalm.
この表題を皆さん今59編見てらっしゃいますけど、これはヘブル語の聖書で見るならば、これが一節というふうに記されています。
And this is what it says: To the chief musician, set to do not destroy a miktam of David.When Saul sent men and they watched his house in order to kill him.
59編のところにこうあります。指揮者のために滅ぼす名の調べに合わせて、ダビデのミクタム、ダビデを殺そうとサウルが人々を使わし、彼らがその家の見張りをした時にと。
Now I want you to think about what you have in front of you in your Bible this morning.
皆さんぜひこの御言葉を覚えてください。
You have a perfect record of what happened inside of David 3,000 years ago when he saw all those people ready to kill him outside of his house.
3,000 年前にダビデを殺そうとダビデの家の周りを囲んでいるその兵士たちの姿。
The work that God did in David's heart while he was facing those hard times and the danger and the betrayal.Is written down in this psalm.
そのような危険に直面していたときにダビデがこれを記したということです。
And what David gives us are three lessons God taught him while he was going through this hard time.
このような大変なことを経験しているときにダビデは3つのことを記すわけです。
Look at verse 3 of the 59th psalm.
59編の3節の御言葉をご覧くださいませ。
Now in my Bible, I've actually taken my penAnd I've written in there 1 Samuel 19:11, so I remember the event.
私はこの3節のところにその鉛筆を持ってサムエル第一の19章の11節と書き込みました。
Because the third verse says, "For they look and lie in wait for my life; they gather against me not for transgressions or for my sin, O Lord."
3節ご覧いただきますと、今や彼らは私の命を取ろうと待ち伏せています。力ある者が私に襲いかかろうとしています。主よ、それは私の背きの罪のためでもなく、私の罪のためでもありませんとあります。
That verse and the superscript that says they watched his house to kill him identify the event.
ですからこの3節の御言葉も、そして先ほど読みしたこの表題のところを見ても、人々が彼の家の周りを見張っていた様子、殺そうとしていたということを我々知ることができます。今お話したようにジグソーパズルの話をしましたよね、先ほど。
God shows us the picture, so the whole 59th psalm all of a sudden fits in our mind.
先ほどお話したように、その表紙の写真を見たときに、それぞれのそのパズルのこの一個一個のそのパズルがどこにこうフィットするのか、それを我々に示してくれるわけです。
So if you're going through what the people in Michigan are going through with losing their pension and losing all this income,
皆さんがもしミシガンの人々と同じようにその年金を失い、そして何の保証もないようなことを経験されているとするなら、
or you're going through what the hymn writer was going through of losing his health and not being able to breathe and dying young.
この作詞家のように病気で息をすることもできない、そして若くして死を迎える、そういう状態にあるとするならば。
You can feel a little bit what David was going through as he wrote this song.
その時に皆さんはこのダビデがこの詩編の御言葉を書いた時に感じていたこと、思っていたことを少し味わうことができます。
Here's the first lesson David learned of the three lessons.
三つのレッスンの中で最初のレッスン、ダビデ自身が学んだことです。
Look at verse one.
一節をもう一度見てください。
David says, "Deliver me from my enemies, O God. Defend me."From those who rise up against me.
我が神、私を敵から救い出してください。私に立ち向かう者が届かぬほど私を高く上げてくださいという説になります。
The first lesson is David turns to God in fearful times.
非常に恐れを抱いていた時にダビデが学んだことは何か。神に救いを求めるということです。
Now, my wife Bonnie and I lived in Los Angeles when we first got married.
私の妻と私は結婚してすぐにロサンゼルスに住みました。
And we looked for an apartment to live in, and in the advertisement it said it was a step saver apartment.
その広告を見たときに、その次のステップに移るための、まあ、安い契約のできるアパートっていうのは、そういう広告が出てたわけです。
What that meant was that I could stand in the middle of the apartment and I could sweep with the sweeper the whole apartment.
それはどういう意味かというと、私は自分のアパートの真ん中に立って、そしてモップを持ってこう吐くと、全部のその自分の部屋の隅々まで自分動かすことなく掃除ができたわけです。
So after we were married for a little while, we were working at Grace Community Church, and then a year later, the Lord gave us our first little baby.
そしてその時私たちはグレースコミュニティ教会で働いてたわけで、その後しばらくして神は私たちに子供を託してくださいました。
And our apartment was so small that Bonnie and I could be laying in bed. We could have our little baby in bed with us. We could change his diaper, and we could take the diaper and put it into the bathroom without getting out of bed.
私たちがその例えば私たちが家の中でこう寝てる時に隣にその赤ちゃんを寝かせて、寝た状態でおしめを変えて、その汚いおしめをそのままトイレに捨てることができた。動かずに、そういうそれぐらい狭かったわけです。
So,What I'm emphasizing is how small this apartment
is. 今言いたいことってね、非常に狭いところに住んでたということです。
So pretty soon we didn't want the baby in bed with us. So Bonnie bought this little tiny baby bed that sat right in the middle of the hallway.
それで、まあ、一緒に子供と寝るのもなんだったんで、その妻は子供用の小さなベッドを購入してきました。
And she would feed the baby and pet the baby and carefully put him into his bed so he wouldn't cry and we could go to sleep.
子供にそのミルクを与えて、そしてこうゲップさせて、そして子供をそのベッドにそーっと横にして、そして起こさないように注意を払ってました。そのベッドにこうぶつかることなく、そーっとその周りを通り過ぎるように、でないと起きてしまいますから。でも時に私は朝の5時にまだ暗い時に仕事に行かなきゃいけないことがありました。そう、あんまり小さいんで電気をつければみんな起きちゃうんで、あの電気をつけないで出ようとするわけです。私がみんな起こさないようにそーっと出ようとした時に、私の足がその赤ちゃんのそのベッドの足を蹴ったわけです。その子供にとってみたら、まさに地震が起こったかのように、なぜかというと彼のそのベッド全体が地震のように揺れたわけです。何が起こったのか今でも忘れることはできません。その時に私がその自分の息子を見たのを覚えてるんですが、息子の目はその大きく目が開いて、そして彼はですね、両手をこのようにして自分の方に向けて差し出すわけです。それを見た時に、息子は私の助けを必要としてんだと思ったんです。それを見た時に私は実は本当に嬉しかったんです。だからちょっと皆さんに隠し事を言わなきゃいけないんです。彼がいつもその私を必要としている、あまりにも必要としているその光景を見たもんですから、ですから私はベッドの横に立ってそのベッドの足を蹴るわけです、意図的に。ベッドが揺れるたびにその子供は両手を上げて、そして私に、でそれを見るたびに私は本当に必要とされてんだなと思ったんです。
Now that's just a funny human story to remind you of what's happening in the 59th Psalm.
確かにこれは非常に面白いその実際の起こった話ですけれども、でもそれと非常に似たことがこの詩編の59編の中に記されているわけです。
Did God know that Saul was going to betray David?
神様はサウルがダビデを裏切るということをご存知だったでしょうか。
Could God have stopped?Saul from betraying David.
ダビデを裏切るようなことを神様はやめさせることできたでしょうか。
Did God know that soldiers were going to try and kill David?
その兵士たちがダビデの家の周りを囲んで彼を殺そうとしていることを止めることができたでしょうか。
Could God have stopped the soldiers from killing or trying to kill David?
その殺そうとしているその兵士たちを止めることはできたでしょうか。
God allowed both of those events to happen.
神はそういったことがダビデの身に起こることを良しとされたんです。まさに神様はダビデの生涯に地震を起こされたんです。
His family relationship with his father-in-law, Saul,
彼は自分のギフトのその関係を失ってしまいました。
And no longer was he safe at home because of those soldiers.
そして自分の家にいながら自分の身に危険が及んでたんです。なぜなら兵士が囲んでますから。
What David learned is all of us in life are as helpless as a little baby.
ダビデが学んだことはまさにこのベッドに横たわっている何も自分でできない幼子のようなことでした。自分では何もできない
って。
そしてこの曲を書いた人が健康 の, その問題があったようにまた自分たちの教会の中でそのような年金を失った人たち。
And those events shake our lives and make us feel weak.
そういった出来事が我々がいかに弱い存在であるかということを明らかにします。
And the first lesson is God wants us to reach out to Him when those things happen.
ですからそういったことが起こった時に神が何を望んでいらっしゃるかというと我々が神の方に手を差し伸べてそして神に助けを求めるということです。
And just like I was so moved by my son needing my help that he reached his arms out to me.
まさに私がその自分の息子を見ているときに息子が手を挙げて助けが必要だとその姿それを喜んだように。
That's why David says in the first eight verses of Psalm 59.
神様はお喜びになるわけで、そしてそのためにこの一節から八節をお印になりました。
God wants us to turn to him.
神はあなたが神に助けを求めること、それを望んでおられるわけです。
Now, the second lesson starts in verse 9 and goes down to verse 15.
2つ目のレッスンはこの9節のところから15節までに記されています。
There's one area most humans struggle with.
これは全ての人が経験する問題です。
And that is we don't like to wait.
それは待つことの難しさです。
When we're driving, we're looking for a way we can move around the slow person.
私たちは車を運転しているときに、その運転が遅い人を何とか避けて早く進んでいこうと思います。
Last week we were in Beijing in China.
実は先週我々は北京にいました。
And we were in our hotel, and Bonnie and I walked up to the elevator, and I pushed the button, and we waited for the doors.
私たちはホテルでそのエレベーターに乗ろうとしてボタンを押したわけです。
And you know how crowded it is in China.
ご存知でしょう、中国がどんなに人が多いかって
。
我々エレベーターでそのエレベーターが開くのを待っているときに我々の周りにもうたくさんの人が集まってきました。エレベーターのドアが開きました。私は1秒かけて妻がどこにいるのか見たんです。周りの人々が私を押してそして、私はエレベーターに入るわけですがというのは周りの人々は一目散にそのエレベーターの中に乗ろうとするからです。
Most of us don't like to wait.
というのはみんな待つことが嫌いです。
But look at verse 9.
ですから9節ご覧くださいます。
David said, I will wait for you, O my strength. My God is my defense.
この9節のところに、私の力、あなたを私は見守ります。この見守るというのが、今の彼の英語の聖書では、待つという言葉に訳されています。
For most of us, life is like living in a little baby bed.
私たちにとってその人生というのはそのまさにその息子のいたその小さな赤ちゃんのベッドのようなものです。
We can't get out of that place where we're always having problems and troubles and struggles.
まさに私たちは自分がいろんな経験するいろんな問題とかからその逃げ出すことはできません。
I was thinking about this last night when your pastor dropped me off at the elevator.
実はそのことを私は昨日皆さんの牧師が私たちをホテルで落としてくれたときに、降ろしてくれたときに考えました。
We had just come from the airport where it showed the pictures of the Chinese earthquake and someone had taken a picture and all the buildings were shaking like this in the picture.
というのは私たちがこの日本に着く前に、その中国で起こった地震の写真を見てたわけです。
And your pastor put us on the 18th floor.
私たちが泊まったのは18階でした。
And I went all the way up and I thought, if they have earthquakes in Japan and if this...Hotel starts shaking. How will I get out of it?
考えたのは日本に地震があるわけで、もし18階に泊まっている私たち、そこで地震が起こったらどうやってここから逃れることができるだろうかって。
You know, if you don't like earthquakes, you can leave Japan.
もし皆さんが地震嫌いだったら日本出たらいいでしょう。
And you can go over to China and get the bird flu.
そして中国に行って、そして鳥インフルエンザを、経験なさったらいいでしょ
う。Or you could go to where I live and have tornadoes that are 1 mile wide and destroy everything in their path.
ひょっとしたら皆さん私たちの国に来てくださったら、私たちのところでは幅が 1.6 キロもあるような竜巻が起こります。
Or you could go to where I used to live in Oklahoma where they have fires that burn miles and miles.
かつて私が住んでたオクラホマに皆さんがいらっしゃるとしたら、もう何マイルも何キロも何キロもその山火事が起こります。
Or you could move to Korea, South Korea, where North Korea has 30,000 artillery pointed at you.
そうか、もし皆さん韓国に移ったら、韓国に行くならば、北朝鮮から3万3000発のそのミサイルがその向けられているような状態です。
Did you catch what I'm saying? Nowhere is safe.
つまり言いたいことっていうのは、どこに行っても安全なところはないということです。
Our little baby beds of life are always going to be shaken.
つまりこの息子のいたベッドのように、いつもそのベッドは揺れてるんです。
What we're not supposed to try and do is get away from our problems.
我々がしちゃいけないことは問題から逃げ出すことです。
Verse 9 says, David trusted God in his fearful times. He waited, it says, for the Lord to help him.
9節の御言葉が私たちに教えるのは、ダビデはその問題から逃避したんじゃなくて、その中にあって神の御業を待ってたということです。
So the Lord allows hard times for us to need him and reach out to him.
神様は私たちに大変なその困難を与えて、そしてそれを通して我々が神に助けを求めることを求めておられる。
But verse 9 says that when he helps us, he doesn't necessarily take away the problem.
そして神が私たちを助けると言われたときに、この9節が教えるように、それは決して私たちから困難を除くということを言ってるんじゃありません。
When it says in verse 9 to wait for the Lord, what it means is you can't escape your problem. You need his help in your problem.
9節のこの守るというのは、皆さんが問題から逃げることができるかというと、そうじゃないということを教え、その中にあって皆さんが神に助けを求めること。
Now it's time to go, but there's one more point.
そして皆さんにもう一箇所の、もう一つのことだけお話しておきたいと思います。
David is in this fearful time in his life.
ダビデは非常に大変な困難の中にいました。
And Psalm 59 verses 1 through 8 tells us the first thing he did is he reached out to the Lord.
そしてこの1節から8節が教えるのは、神に助けを求めたということです。
And then verses 9 through 15 says he trusted God in that fearful time.
そのような恐れを経験している中で、ダビデがしたことは主に信頼することです。それが9節から15節に記されています。
Do you know what the Lord wanted to do in David's life?
ダビデの生涯において、神が何を望んでいらっしゃったか皆さんお分かりですか?
He wanted David to do what it says in verse 16.
ダビデが16節に記されていることをなすことを神は望んでおられたんです。
Verse 16 is David looking up at the Lord.
16節はダビデが神を見上げて、
The Lord had not taken away Saul's hatred of him.
ダビデは、神様はソウルのそのダビデに対する憎しみを取り除かれていませんでした。
In fact, Saul's soldiers never stopped chasing David for years.
というのは、サウルの兵士たちは決してダビデを追いかけることをやめませんでした。
There just become more and more of them chasing him.
もっと多くの兵士たちがそこに加わってダビデを追いかけました。
The Lord did not take away his problems.
神はダビデの問題を取り除きませんでした。
What the Lord wanted him to do is what it says in verse 16.
神がダビデに望んでいたことはこの16節に出てきます。
God wants us to triumph in our fearful times.
神が望んでおられることは、その恐れの中にあって勝利を得ることなんです。
This is what David said he did.
そしてこれがダビデがしたことです。16節に記されています。
Notice how personal his words are.
この16節の御言葉をご覧いただきますと、非常に個人的に記されています。
David says, But I will sing of your power. Yes, I will sing aloud of your mercy in the morning. For you have been my defense.And my refuge in the day of my trouble.
16節のところにあるように、この私はあなたの力を歌います。誠に朝焼けにはあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日に、あなたは私の砦、また私の逃げ場であられたからです。
David allowed God to make him triumph, even though he didn't get out of the shaking time in his life.
ダビデはその揺れ動くその状況からその逃れることよりも、その中で勝利を得ることを望んだんです。
You notice it says in verse 16, I will sing of your power, I will sing.
16節のところに、あなたの力を歌いますと、歌うということが記されています。
Did you know this happened in the New Testament in Paul's life?
これ実際にパウロの生涯で起こったこと、皆さんご存知です？
They tied Paul up and they beat him with whips.
ダビデを捕らえて鎖でつないでダビデを鞭で打ちました。
And then they fastened his hands and his feet in stocks.
そして彼のその両手両足を縛ったわけです。
And so he was bleeding, he was hurting, he was losing blood, he was all stretched out in a painful position.
そして彼はこのように手足を伸ばされた状態で血がそこから流れ落ちてたわけです。
How did Paul triumph in that prison?
その大変なその牢獄の中で、痛みの中でパウロはどのように勝利したんでしょう？
The same way that David did.
ダビデがしたと同じようでした。
It says, David sang of God's power, sang of his mercy,And found the Lord his refuge in his troubles.
ダビデがしたようにあなたの力を歌います、あなたの恵みを喜び歌います、苦しみの日に。
And just like Paul in prison sang, David in his troubles said, God, you're great, even when I have troubles, you're great and I love you.
パウロがしたと同じようにこのダビデ自身もそのような問題の中にあって、神様あなたは偉大なお方ですと言って神を褒めたたえるんです。
God wants to teach us a lesson through David's life.
ですからこのダビデの生涯を通して神は私たちに大切なレッスンを教えようとしてくださっています。
And the lesson is that God could stop people from kicking our lives.
確かに神様は私たちの生涯によっていろんな問題を起こすような、そういったことをやめさせることができます。
But most often he doesn't.
でもほとんどの場合神様はそんなことなさいません。
What he wants us to do is while our life is shaking,To sing praises to him.
我々の人生がこう揺れ動いているときに、神が望んでおられることは神様に喜びを歌うことです。
There was a moment in church history when the Roman Empire was killing Christians.
実際にこのキリスト教の歴史の中でローマ帝国がクリスチャンたちを殺害していった時期があります。
And one of the great pastors of the ancient church was brought before the emperor.
そしてある一人の人物はそのローマ皇帝の前に連れてこられるわけです。
And the emperor said, "Stop preaching Christ, or I will imprison you."
皇帝はこういうわけです。もしあなたがキリストを述べ伝えることをやめなければ、あなたを投獄するって。
And the man said, "You can imprison me, but you can't take God away from me."
あなたは私を投獄することはできても、この神を取り除くことはできないと。
And so the emperor said, "Then I will kill you."
そして皇帝は言うわけです。ローマ皇帝は言うわけです。あなたを殺しましょうって。
And the pastor said, "You can kill me, but I have endless life."
あなたは私を殺すことはできます。でも私には永遠の命があります。
And so he eventually did imprison him.
ですからその皇帝は何をしたか、確かに彼を投獄しました。
But this pastor was able, like Paul, to declare Christ in the prison to all the other prisoners.
パウロと同じように彼もその牢屋の中にあってキリストを明かしたんです。
The Lord wants us to find his strength in our hard times.
大変な時に神が望んでおられることは、主にある力を皆さんが見出すことです。
And Psalm 59 gives us His method for how to strengthen us through those hard times.
こんなの中にてどのように我々自身を強めていくことができるのか、それについてこの詩編の59編を教えてくれました。
And I hope that all of us will learn from this 59th Psalm.
皆さん自身がこの詩編の59編からこの大切なレッスンを学んでくださることを願っております。